我が愛する者よ、こう急ぎ走れ。かぐわしき山々の上にありて、小のごとく小鹿のごとくあれ。夏の花、原民喜。私は町に出て花を買うと、妻の墓を訪れようと思った。ポケットには仏壇から取り出した線香が一束あった。8月15日は妻にとって新盆にあたるのだが、それまでこのふるさとの町が無事かどうかは疑わしかった。ちょうど宮殿日ではあったが、朝から花を持って町を歩いている男は私の他に見当たらなかった。その花は何という名称なのか知らないが、黄色の小弁の可憐な野種を帯び、いかにも夏の花らしかった。廃墟から原民喜。八幡村へ移った当初、私はまだ元気で、負傷者を車に乗せて病院へ連れて行ったり、配給物を受け取りに出歩いたり、廿日市町の町警と連絡を取ったりしていた。そこは農家の離れを自警が借りたのだったが、私と妹とは避難先からつい皆と一緒に転がり込んだ形であった。牛小屋のハエは遠慮なく部屋中に群れてきた。小さな姪の首のやけどにハエは吸い付いたまま動かない。メイは箸を投げ出して火のついたように泣きわめく。壊滅の序曲、原民喜。朝から粉雪が降っていた。その町に泊まった旅人は、なんとなしに粉雪の風情に誘われて、川の方へ歩いて行ってみた。本川橋は宿からすぐ近くにあった。本川橋という名も、彼には久しぶりに思い出したのである。昔彼が中学生だった頃の記憶が、まだそこに残っていそうだった。粉雪は彼の繊細な視覚をさらに鋭くしていた。橋の中ほどに佇んで岸を見ていると、ふと本川まんじゅうという古びた看板があるのを見つけた。突然彼は不思議なほど静かな昔の風景の中に浸っているような錯覚を覚えた。が続いて、ブルブルと旋律が湧くのをどうすることもできなかった。この粉雪に包まれた一瞬の静けさの中に、最も痛ましい週末の日の姿がひらめいたのである。彼はそのことを手紙に記して、その町に住んでいる友人に送った。そうしてそこの町を立ち去り、遠方へ旅立った。